どうもこんにちは、奥です。
どうもこんにちは、小屋野です。先日友達とワインを飲みに行ってたんだけど、そのワインの店は、ちょっとこう立ち飲みの店で、ナチュールワインとかなのかな、なんかそういうワインとかがいろいろ飲めますみたいなお店があるんですよ。これ奥も行ったことあるお店なんだけど、
恵比寿の。ああ、はいはいはいはい。
すごくこう、小さいところで、カウンターブラスちょっとぐらいのところで、すごいおしゃれなんだけど、2次会とか3次会とか、なんかもうちょっと、飯とか大丈夫だからワイン飲みたいみたいな、時に行くのに最適なんだけど、そこで飲んでた時に、結構店はもう満帆ぐらいで、もうこれ以上人入れないなぐらいの時に、また他のお客さんがちょっとこう、入り口開けて、マスターっていうのかなに、こう、まだ行けますかみたいに言った時に、あ、ごめんなさい、もううちミッドナイトまでなんで、って言ってて。多分12時のことなんだけど。ラストオーダーとか店終わりますを、ミッドナイトって呼んでるの、めちゃくちゃおしゃれだな、と思って。
おしゃれなの？
その店のマスターが言うとおしゃれなのよ。
ああ、そうね。ミッドナイト、確かにね。
これね、店の感じが伝わればな、でもなんかイメージ湧くでしょ？その店で、そのマスターが言ってる感じ。ちょっと暗めだよね、店も。で、だからレコードでいい感じの音楽がかかってて。すげえ、だからミッドナイトって、うわ、言わないなーと思ってさ。
それ何？言いたいの？
でも、俺が普段、あ、もうミッドナイトだから帰るわ、っつったら、変なのよ。
絶対笑っちゃうけどね。
笑っちゃう。俺も笑っちゃいそうだもん。でもその店にいる間はその友達とかにちょっとそろそろミッドナイトだから会計しようとは言ったけど気に入っちゃって、
いけるよね、雰囲気が良ければ。
雰囲気がね良くてね、つい真似したくなっちゃったけどね。
絶対そういう店はさ、てっぺんまでって言わないもんね。
確かにね、てっぺんは店とか言うか、てっぺんの方が一般的かもね。
芸能会の一応言葉というか。
ああ、そうか。一応業界用語になる。
一応業界用語なので、あんまりね、12時とか0時のことをてっぺんとは言ってるやつがいたら、それはそれで気持ち悪いけど。
12時までって言うしね。そういう意味だと、店が12時までって店もあんまないというか、実は。
そうだね。なんか1時とかさ、11時とかさ。
なんか、あんま12時ってないのよね。その手前で終わるか、もうちょい行っちゃうかの二択よ。
そう。終電までか、終電後もみたいな。
そう
だし。確かに12時はあんまりないね。ミッドナイト
も、ね。あんまりミッドナイトチャンスはないのよ。
ないでしょ。ないでしょ、ミッドナイト。何時まで飲めんの？ミッドナイトまでって。
よくさらっと行ってね、似合ったらすごいよね。
いや、なんかさ、ミッドナイトってさ、なんかあんま時間を言われてる感じしないじゃん。
なんか夜中までみたいなぐらいのニュアンス？
そうとか、なんて言うんだろう。そんなナイトって言ってるからなのかもしれないね。なんかモーニングとかと同列みたいな気持ちになっちゃう。
モーニングって何時よみたいな。
とか、そう。ミッドナイトは12時なんだけど、ナイトって言ってる分夜深夜、12時かみたいな感じ。
あ、一発で入ってこない感じね。
うん。
そのモーニングも、例えばカフェでモーニングやってますみたいな。9時からとか9時半とかだと。もっと早くモーニングしてるって思っちゃう。
思うかな。時と場合によるかもしれない、それは。
でもさ、ほら、10時行っちゃうともうそれはさ、ブランチじゃない。
ブランチですね。
で、例えば平日の喫茶店のモーニングとかだと、絶対8時ぐらいから行きたいから。やっぱ9時オープンのカフェとかでモーニングっていうのは、まだちょっと遅く起きた朝みたいなね。感じになっちゃうけど、理想はだから8時？平日で言えば理想はもう7時には行きたいよね。
自分家でご飯作んなさいよってことなんじゃないの？
結構職場の近くの喫茶店とかでモーニング食べたら好きなのよ。
いや、良さそうだよね、そういうのね。
7時からやってるからね。なんなら、ちょっと早めに行ったら6時半からやったりするからね。
あなたがの会社はだって、周りにいっぱいお店ありそうじゃん。
そのターミナルというかさ、
そう、駅がでかいしね、まずね。
であるけどさ、その地下の喫茶店はよくて、やっぱたまに行ってね、トースト、分厚いトーストに、バター、ジャム、 で、小倉あん。ゆで卵。で、コーヒーおかわりし放題。最近パンがまた熱くなりまして。
この時代に。
でかくなるんだって思って。
そうだよね。
相場は薄くなってくるね。
ね。なんか分厚いパンっていうのはあんま食べないからいいよね。
分厚すぎて、そんなに分厚くなくていいなって思っちゃうぐらい分厚い。美味しいんだけどね。
モーニングね、たまにはいいかもしれない。
モーニング絶対行かないでしょ。
意味が分かんないもん。
意味が分かんない、
うん、
今どんな気持ちで聞いてたの？
いやけど、で、なんかその出先だったら行くよ。
ああ、そういうこと。
例えば東京に出社しろって言われたら、朝まあモーニング食べたいかなっていう気持ちにはなる。日常では絶対には言い過ぎだけど、めんどくさい。家でご飯食べた方が楽だもんって思っちゃう。
ああ、でもさ、そのままちょっと散歩がてらみたいなさ、気分を変えてみてのあるんじゃない？
いや、そんなんで気分変わったったらもっといろんなことで気分変わるでしょって思うけどね。
それでは今日は第何回目収録ですか？はい。
ということで第176回目、いきなりカレーの
雑談 72%。
この番組はひねくれてる人多くとひねくれてない人小屋のが雑談7割、議論3割で話すポッドキャストです。逆だな。
いいんです。たまには逆でいいんじゃないです
か。はい。あのね、また小屋のを最強パパに使用計画の一個なんですけど。
おお、なんか知らないとこで壮大な計画が動いてるね。
まあね、あなたの、まあ、奥様になろうという人がね、まあ、どういう人か私は知ってますけど、
はい、
甘母でするか甘味にするかは分かんないわけですよ。
ん？
甘母か甘味ですね。完全母乳か完全ミルクですね。
あー、なんか焼肉の部位の名前かな。
まあまあまあまあ、まあ、だから赤ちゃんを育てる上で、まあ、お乳ですね、
はい、
とても大事な要素じゃないですか、
はい、
でうちは甘母なわけですよ、
はい、
完全母乳ですね。でまあ別にね、甘味ミルク、粉ミルク買ってきて溶かすって人もまあいるわけじゃないですか、はい、でなんかミルクの方が美味しいらしいのね。
え、
なんかね、なんか美味しいらしくて。
美味しいんだ。なんか勝手に母乳の方が天然由来のみたいな、
うん、
なんかいいものなのかと勝手に思っちゃうけど、そんなわけではない。
なんかね、そうだから母乳を飲ませてる人がミルクを途中であげるとミルクしか飲まなくなるっていう。
あ、やっぱうまい方飲みたいもんな
っていうね、なんか話があるらしいわけですよ。だからもう母乳って決めたら母乳をあげ続けるみたいな。
あ、だから完全丸々なんだ。
そうそうそう、まあ、ちょっと
中途半端はダメなんだ。
そうだからハイブリッドはあんまり成功しないみたい。
はあ、
まあ、ちょっとねその辺は結構曖昧なんだけど、
はい、
まあ、あとその乳首の形とか哺乳瓶の乳首となる部分あるじゃん、通口部分ね。
はいはいはい。
なんかそれも形が変わると嫌ならしいのよ。
あ、慣れてるやつと違う。
そうそうそう。だからうちもそのたまに哺乳瓶であげるのね、絞って、
はいはい、
そうするとちょっと嫌がるのね。
あ、
だからそういうのがあったりするんですけど、哺乳瓶さ、使い方わかる？
使い方、
うん、
要はでもだって水筒みたいなことじゃない？
いや、そう、要は水筒みたいなことなんですけど、なんかね3ヶ月とか4ヶ月くらいになるまで消毒しなきゃいけないわけですよ。
あ、そこはやっぱデリケートだから。
そう、それはまあ赤ちゃんの免疫がまだね不十分だから消毒しなきゃいけないんだけど、消毒のさ液ってさ、なんか誰どっか知ってる？
どっか知ってる？
なんかテレビ見てるとさ CM で絶対流れるんだけどさ、でさ今全然知らなかったんだけどさ、なんかね一回その溶液を作るとなんか24時間その溶液でいいみたいなのね。
はあ、
だからお昼に作ったら洗ってそれに瓶をチャポンして1時間消毒してまた使って洗ってチャポンしてみたいなこと、24時間は大丈夫。
ああ、まずその消毒の仕方は液につけるのね。
あ、そうそうそう、液につける。あとね、液でつけるのと煮沸と電子レンジがあるんですよ。
ほうほうほう。
煮沸はまあ熱湯ですね、
はい、
で電子レンジはなんか専用の容器があるの。
ほう。
でそれに水をちょっと入れて、まあ、だから簡易的煮沸をしてるわけよね。
はいはいはい。
で、何分間かやるとできるみたいなのがあるわけ。で、あと、まあ、消毒液につける。
はい。
カチャン用品など、ピジョンっていうのがよく見るんだけど、ピジョンとか出してんの。
ピジョンなんだ。
ピジョン。うちはピジョン使ってるんですけど。
ああ。進化はしてるんだね。その前
に。あ、そうそうそう。ポッポじゃないわけですね。
ポッポじゃないね。
で、なんかピジョンの溶液は24時間使えるの。一回作るとね。
はい。
で、なんかすごいね、なんかどういう化学式になってるか知らないんだけど、消毒液を洗わなくていいんだよね。
ああ、だから一回出しちゃえば24時間は何回もつけて出してが OK って。
そう。で、使ってる哺乳瓶をさ、取り出すでしょ？
うん。
それを別に特にゆすがなくていいの。まあ、ゆすぐっていうか、水は切るんだけど、
うん。
ゆすがなくていいらしいんだよね。
それなんじゃ、消毒液の残りが、を結果的に飲むことになってもいいってこと？
そう。なんかミルクとね、反応してくるらしいの、うまいこと。
ほう。
なんか、塩の成分になるらしい。よくわかんないんだけど。
味付けになるの？
いや、なんかね、味付けじゃないんだけど、なんか、塩の成分になるから大丈夫って書いてあるの。
でも、しょっぱいミルクいいの？
いや、わかんない。だからそのさ、マジわかんないんだよ。その、どうなってんのかが本当にわかんなくて。けど、そうなってるのよ。だから、赤ちゃん用品はすごい今、進化してますよ。
まあ、一番重要なとこだろうしね。
そうそうそう、そうなんだけど。だ哺乳瓶はそうやって消毒するんですね。
なるほどね。
覚えておいてください。
はい。
で、あと、まあ、哺乳瓶、だからその、ミルクを作るときも、お湯はだから40度くらいにするわけですよ。
はい。
それだから手で測ったりするわけですね。まあ、何でもいいんだけど。50度とかにしちゃダメ。30度でも多分飲まないんですよ。はいはい、赤ちゃんは。
逆に40度は飲めんだ。
40度くらい。だから体温と同じくらいだと。
ああ、そういうことね。
だそれを作んなきゃいけない。だ夜な夜な作るの大変だから、温めておく機械が存在するわけ。
なんかもう、日本酒みたいなこと？
あ、そうそうそうそうそうそう。はい、そうですね。
そういうことですよね。
はい。
熱燗ってこと
だよ、ね。あ、そう、そういうことです。そういうことです。熱燗です。
ああ
。ああ、そうだね。とか、とか。
確かにね。なんか、いろんなおチョコがあるけどさ。うん、いろんな形の。
うん、
すげえ、なんか、同じ日本酒、いちご、にごで飲んでるんで、毎回おチョコ変わって、口触り変わったら嫌だもん、
ね。まあ、そう、そうですね。
酒の種類が変わるならいいけど。
いや、そう、そういうことです。
同じやつは同じ形で飲ませてくれた思うよね。
そういうことですね。
ああ。
でね、あとね、その母乳だった場合、ミルクはね、冷蔵庫で保存が多少できるわけ。
ほう。
あと冷凍でも保存ができるわけ。
おお、冷凍できんだ。
そうそう。だからそういうね、なんか、バッグっていうかその、ジップロックみたいなのが売ってるんだよね。だそういうので溜めておくことも一応できる。
はいはいはい。
けど母乳は、吸った分作るから体が。
おお。
出し続けないといけない。
はいはい。溜めちゃいけないってことね。
だから溜まらないというか。
おお。
だから夜中、お母さんはその都度起きてあげなきゃいけないんだけど、
はいはい、
こういうのはやることがないですね、そしたら。
はいはい。
看母の場合は。看身の場合は、あなたが代わりに起きて、ミルクを作ってあげることができる。
そうか。そこに関して何もできないのか。
何もできないです。
じゃああなたは何もできてないんですか。
そうですね。一緒にだから、起きるときは起きて、もうおっぱいをあげ終わったら、私が抱えて寝かせます。
ああ、そこで役割分けをしてるね。
うん、そう。まあ、今してないんだけど、最初の頃はそれやってた。で、睡眠時間を稼いでた。
母方の？
母方の、そうそうそう。
ああ、そういうこと
ね。なんかもう寝ないからさ、ベッドで。
はいはい。
だから抱えて寝かせて、で、2時間後になったら起きるから、起こして、で、そうすると多分2時とかになるわけ。そしたらさすがに私は寝るわけ。
はいはい。
だそれまでの時間を、睡眠を稼いだりするわけですね。
はいはい。
っていう役割が必要ですから、覚えておいてください。
これ、ピュアな、疑問というか、まあそうなんだろうなと思ってるけど、
うん、
だからめっちゃ眠いよね。
めっちゃ眠いよ。
うん、
そのお母さんは大変よだから。
でもはやお母さん、お父さんも眠いよね。
まあお父さんは眠いけど、
意外といけんだ。
まあそうね。だからシフト制にしてるとことかあると思う。ミルクの場合は、
ああ、
今日はあなた、今日は私みたいな。
はいはい。まあその方がなんか、
そう寝れるじゃん。
合理的な感じがするか
も。まあ育休取ってれば別にそうでもない気もするけどね。昼間寝れるし、寝れるっていうか。
まあそうかそうか。ダウンタイムは、結局夜中が埋まってるだけだって。
そうそうそうそう。
夜勤だからね。
あ、そう、夜勤。
シフト制が。
うん。だったら母乳の場合はもうお母さんフルベッドなので、お母さんは眠いです。
眠くても、母乳はできるんだ。もうその、寝ないとできない。
ないないです。体が勝手に作るし、なんかね、ホルモンの影響で短い時間でもいい感じに睡眠が取れるらしい、お母さんは。
え？なんか すごい。
いや、すごい進化
で。すごいの、能力者状態になってるね、それは。
いや、そうみたい。わかんない。本当かどうかわかんないけど。
まあ、疲れるとはいえ、ギリギリそれでも動けるよう
になるようになってるらしい。
なんか、人体の進化
というか。いや、そう、不思議よね。
もう、その人間が冬眠できるじゃないけど。特殊なゾーンに入ってん
だ。いや、けどそうみたいよ。けど、やっぱりその、最初の1ヶ月とかは、もう妻はなんかすごい、5分前のことすぐ忘れてたし、もうなんか寝てない人の典型的な、あれ？
はいはい。まあもうパフォーマンスは落ちてる。
パフォーマンスは超落ちてる。けど、泣いたら抱っこして、おっぱいあげて、そのまま寝るとかも普通にあるし。
はいはいはい。
けど赤ちゃん別にね、そんなやわじゃない。やわだけど。なんかあったら泣くし。で、気づいたら私が起こして、なんか抱っこしてとかっていう体制ですね。
で結構さ、ほら、よく、その、あんまり、慣れてない人とかさ、
うん、
まあ、別に誰も慣れてるわけじゃないんだけどさ、特に第一子もさ、うん、その泣いてることにこう焦っちゃうというかさ、
うんうんうん、
本当になんか結構お腹空いてるだけとかおむつだけの話でもすごいどうしようどうしようみたいになっちゃうと、結構それでこうノイローゼというかさ、
いやそれはねあるよ、あるし、やっぱ夜って、うん、夜の泣いてる原因が分かんないわけ。お腹空いてるのかおむつが替えてほしいのか分かんないし、
はいはいはい、
でちょっと暗いからさ、おむつ変える時もさちょっと大変というかさ、見えづらいからね、あんまお尻もうまく引けなかったりするかもしれないし、でたまにそのおむつ変えてる途中におしっことかさうんちするから、なんかそれがもう爆弾みたいに来るわけよ、はい、でそれで焦っちゃったりとかね、で吐き戻しもよくするからさ、
はいはい、
吐いた、あーうんちおしっこした、あー大変っつってもうなんかパニクるしね、まあ、けど赤ちゃんは死なないので、それだけじゃ。
それは何、おっくんはそういうの焦んの、それとも普通に泣いてんなみたいな、うんちしたなみたいな。
え、今は泣いてんなっていう気持ちになってきてるよ。
なんかそのもうたまごっちみたいな感覚で淡々と対応しそうな感じがするけど
いやまあけど最初から割と淡々としてた気もするけど、なんかそんな、なんて言うんだろう、なんか大変というかあれじゃなかった気もするけどね。なんかそのトリッキーなことをされたことがないというか、
あ、予測可能な範囲ではあるとね。
範囲で、そうそうそうそう。まあ、おむつ替えてるときにおしっこされたりとかも、まあ、あんまない。
はいはいはい。
なんか、ド派手にはない。から、まあまあ、そんなまだね。
雑談 72%。
ミルクあげるのも、なんか大変だっけ？ふにゃふにゃだからさ。
ふにゃふにゃ？
赤ちゃんがふにゃふにゃだ
から。ああ、首が座ってないとか。まあまあ。
し、そもそも、なんか、ちゃんとさ、こう、垂直に立たせるっていうか座らせる、
うん、
抱っこはさ想像できるじゃん、こうなんか、
まあ、イメージ湧くよ。
けどさ、哺乳瓶でさミルク、まあ、母乳あげるときもさちゃんと座った状態にするわけよ一応、
うん、
で首を傾けてあげると、まあ、勝手にその舌でこうなんていうの、そのしごいて飲むみたいなことするから、だからその体勢にするのが最初大変なわけよ。背骨もそのくにゃくにゃ曲がってるっていうか
さ、はいはい、
そんな硬くないから、ちゃんとこう座ってくれないし、こうなんかだんだんこう、お腹がこう引けてさ、こうぐにゃんってなるわけ。で、そうすると飲まないし、ちょっと中途半端に飲むと吐くし、それを夜ね、やらなきゃいけない。しかもその寝てない極限状態でやらなきゃいけないのは大変なので、多分最初はね、お父さんもね、一緒に起きた方がいいと思いますよ。
はいはいはい。
で、最初の2週間ぐらいはね、ちゃんと起きてた。けど、これじゃダメだっつって、ベッドをもう、寝るところを分けたのね、うちは。
ああ、どっちかが寝るようにしたってこと？
ああ、てか、最初はそのベッドルームに全部ベビーベッドも置いて、我々二人も寝てたんだけど、もう今はリビングに寝てるわけ。子供と妻は。で、分けて、ってやってるわけ。まあ、そうでもしないと多分ね、難しいと思います。
すごい、なんかこの、子育て大変だからさ、
うん。
でもこう、毎日の、まあ、一日何回もさ、哺乳瓶とかおむつとかこうやったりするわけじゃん。
そうよ。
そらさ、なんかそれについて思うことが出てきてさ、
うん、
ああだこうだそれについてこう喋りたくなるわけでしょ。
喋りたくなるよ。
ポッドキャストやっててよかったね。
よかったよかった。何年か後にこういうのもこれ聞き直して、こんなことしたのこいつはって思ってよ。
みんなこの時期ポッドキャストやった方がいいんじゃない？
なんかけどなんかね、いる俺の友達というかサークルの人も、
うん、
家にしかいないし、
はいはい、
誰とも喋れないから。
いやそうそうそう。
私もポッドキャストやりたいとか言ってる人はいるし、だから発信がないしね。
ああ、しかもその文章、まあ文章タイプの人もいるだろうけど、
うん。
どうせそのダラダラ、その飲みに行って喋る、これがこうでみたいなようで、 そう、不満とかでもなく、
うん、
淡々とそのやってる子育ての中、内容とか、メーカーのこだわり、まあ、メーカーへの要望とかをこう、ただただ喋りたいとかめっちゃありそうだなって思った。
いや、それはある。だってね、抱っこしながら、スマホ見づらいわけよ。
はいはい。
だから喋るのが多分一番楽なんだよね。だから、ポッドキャスト今、ちょっと、今ここでじゃあ抱きかかえてポッドキャスト撮れるかさ、多分無理なんだけど、それはね、いいんですよ。だからね、まあ、こういうのも何回も言ってる、こういうのも何年後かね、気持ちがわかりますよ、多分。
なんかね、そういう時用のクラブハウスみたいなね、なんか、需要ありそうだよね。
けど別に今からクラブハウスやってもいいわけでしょ。
でもクラブハウスで生まれた子供のパパママみたいなやると、なんか怪しいやつしか来なさそうで。
いやー、そうなんだよね。
子供にこれは食べさせていきませんとかさ。
そうだよね。
で、寄ってくるのはちょっと怖いね。一方的がいいかもしれない。
そうね。一方的がいいかもしれない。だから哺乳瓶もいっぱいあるわけ。世の中に。哺乳瓶もいっぱいあるし、その、なんか乳首の形もいっぱいあるわけ。なんかなんとか式とかあるわけ。ちゃんと。で、多分その海外の国の赤ちゃんとは多分日本人の赤ちゃんはちょっと作中の中の構造が違いそうだからさ。
はい。
それでまた違ったりもするし。
はいはい。
で、消毒液も多分3、4種類あるし、なんかね、大変ですよ、そこも選ぶのが。だから、哺乳瓶であげてる子は、乳首の形が悪くて飲まないのか、なんか味が悪くて飲まないのか、だから分かんないわけ。分かんないパラメーターが多すぎて、
はいはい。
大変なんですよね。あと消毒もさ、しなきゃいけない。洗って、消毒液につけて、で、1時間後に取り出して、で、なんかその、母乳絞って出してっていうのがあるから、泣いた後のそのラグが激しいわけよ。ミルクの場合とか。
すぐにできるわけ
じゃない。そう、すぐにできるわけじゃないから。お母さん大変ですよ、ほんと。
それでも、その、甘味と甘棒？
うん。
甘棒側のメリットあるわけ？
甘棒は、まあ、まずね、お母さんの体重の戻りが早いらしい。
あー、そこね、なるほどね。
まあ、あとは普通にその、なんだっけな、なんか免疫がいいとか、まあ、スキンシップを多く取るからいいとか。
あー、まあまあ、そこはなんか、わからんでもないな。
まあ、栄養価はそんなに多分変わんないんだと思うけど。
はいはい。
まあ、ただ、甘棒も、だからその、全員が全員ちゃんと母乳が出るわけじゃないから、その出にくい人もいるからね。
出せるのかからってことね。
そうそうそう。まあ、その乳首の状態によっては出せないというかさ、
はいはい、
もう赤ちゃん強いから切れちゃったりもするわけ。
ああ、そういう問題もあるんだ。
そう、だからうちは、その、搾乳器使って絞ってみたいなことをしたりとか、もするわけで、
はいはい
はい、まあ、あとはその、母乳を、あげられる場所が少ないというかさ、出先だとさ、まあ、
それは確かに
結局そういう場所があるわけじゃん。そういうとこじゃないとできないけど、まあミルクだったら、お湯さえあれば作ってあげられるから、
はいはい。
そこのトレードオフというかさ、まあどうするかって話ですよね。
なんかね、基本的にはミルクの方が楽そうなんじゃないかと思ってしまうけど、まあまあいろいろあるわけですね。
まあ病院だと多分、母乳の方が勧められるんじゃないかな。
まあ、出せるならみたいな。
そうそうそう。うちのいた病院は、まあその、なんか完全看護主義みたいな感じじゃないけど。
ああ、そんな主義もあるのね。
そうそう、あるある。病院によってはすごい、その、原理主義がいるわけよ。
うん。
だから、大変ですね。そういうところも多分選ばなきゃいけないかもしれない。
はいはいはい。
だから完全、だから看護原理主義に対するそのミルク派のさ、攻撃があるわけよ。多分そのネット上では。
はいはいはい。ああ。いざこざが起きてんだ。
いざこざがあると思う。
まあ、そういう人だから完全看護主義のクラブハウスのルームに行ってもらおう。
そうね。そう。だから、まあ完全ミルク主義も多分いると思う。
ああ。
まあいるというか、親が楽でしょっていう派閥が多分いると思う。
ああ。まあ、まだそっちの方がなんか良さそうだけどね。
そうそう。なんか未来進んでる感じはするけど。
ああ、そうそうそうそう。
まあけど出るんだったら出せばいいじゃんっていうね。
まあ、
じゃあしますけどね。男なんで何とも言いませんけど。
だから本人が納得すればです
ね。あ、そうそうそうそうそうそう。まあメリデメは一応ありますが。
はいはい。
まあまあ出るなら出した方がいいとは思いますし。まあミルクの方が、母乳の方がまあいいんじゃないのかなと思ってますが、正直どっちでもいいです。パートナーと話し合ってください。
はい。すごく中立な結論に落ち着きました。
ということで、雑談 72% では、 お便りを募集しております。 TwitterX で投稿していただく際はハッシュタグ雑ななでお願いいたします。またね、小屋の完全なパパにするべくまたやりたいんですけど。
カンパですか？カンパ？
カンパですね、カンパ。
完全パパ主義ですか？
完全パパ主義でいいですね。もっとね、洋服の種類とかね、すごいんですよ。赤ちゃんの。短肌着っていうのがあって、長肌着っていうのがあって、ロンパースっていうのがあって。
パンパースのことかな？パパ。
なんかね、いっぱいあるんですよ。ボディースーツ、ボディードレスだっけな、なんかいっぱいあるわけ。赤ちゃんの服の種類が。
はあ、
で、どれをどの時期に着せればいいかわかんないし、その、生まれた月によって、どれを着せればいいか、どれを買えばいいかが変わるわけ。結局3ヶ月しかその服着ないよっていうのがあったりするから。
はいはい。
あと、おむつの種類が大変だからさ。
それでもなんか、昔もそうだったのかね。なんか進化したゆえなのかね。いろいろと。
進化したゆえなんじゃない？
いや、だからなんかさ、洗濯機ができたことによってさ、
うん、
人類の洗濯の能力が上がった結果、
うん、
洗濯に費やす時間が増えたりさ、
ああ、はいはい。
増えたとか、実は変わってないとかさ、洗濯回数が増えることによって、なんだろうね。そう、結局、効率化されてるけど回数増えてるから変わってないみたいな感じで、いろいろと進化した結果、それはとてもいいことだけど、本気で活用するとその必要な知識も増えてきて、
いやそれはねあると思う。
大変という状況になってるんじゃないかと今そうですね、文明の、
うん、
進化主義、
うん、
がどうなのかいいことなのかとね、うん、いう完全主義の人もいるかもしれないし、
まあ、だとしたらね、カンボで布おむつですね。
おー、完全布おむつ主義の人もいるでしょうし。
いやいや、だって俺多分布おむつで育ってる。
あ、そう。
カンボ布おむつですね、私は。
じゃあ完全人間だ
で、布おむつでねやってもいいと思うけどね。まあまあ、そんな苦労しなくてもいいんじゃないかなって思いますけどね。
あ、そうですね、はい、だからなんかおむつの形がいい感じに自動で変わって、いい感じに、
それはね本当にそう思う。
捨てられてくれる、なんか AI おむつみたいな待たれますね。
ということで、また来週。